いや、もうなんか、年のせいですよ、もうどこ行ってもね。なんかこう、やれチキンや、やれおせちや言うて。なんかもうこの間もコンビニ行ったらいつかのメリークリスマス言うてやってるんですけど。
ああ、確かに、コンビニはね。
ああ。
どうですか？もうそのなんか、押し売り感ない？ハロウィン終わった後からクリスマスとなんか正月のガーってやってきょる感じがちょっと辛いんですよ。
確かにもうなんか街がクリスマス的な装いで、なんかもうめちゃくちゃ、どこでもそうですよね。
なんかちょっとこう、浮き足立ってくるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
でも、どうすかね、お二人は、僕とかは、ほんま年末年始も関係なくっていうか、あんまりこう、イベント感なく通常生活をよくしてるんですけど、二人は年末年始ってどんな感じなんですか？もう世の中に合わせる感じなんです？
僕はもうずっとドラクエやってますね、毎年。
ドラクエ、あ、ゲームね。それがもう、平常運転感というか、年末だろうが、なんだろうが、みたいな。
そうそうそうそう。ただね、
ほうほうほう。
あれなんですよ。ドラクエ10の中でも、結局クリスマスイベントとかやってるんで、
ああ、やってそう。
そこはあんま変わらないんですよね。
ゲームの中でのそのクリスマスイベントで、ドラクエ10って結構長いでしょ、今まで。なんかリリースされてからもう何回もアップデートしてますよね。
そうそう。今、7.6前期かな？うん。だから13年目。
13年目。
13年目。
どういうことやるんですか、そのクリスマスイベみたいなやつって。
なんかね、めちゃくちゃ筋肉質なサンタがやってくるんですよ、毎年。
筋肉質なサンタ。
筋肉質である必要がある。
ちょっと説明が難しいんですけど、めちゃめちゃ筋肉質なサンタが、
うん。
なんか金色の列車に乗って毎年やってくるんですよ。
あ、毎年同じサンタが来るんや。
そうそうそうそう。で、そ
うん。
れで、なんか、毎年何らかの問題を抱えてるんで、それをこの一緒に、その解決
ああ、
してあげて、
そこはゲームなんですね、やっぱり。
そうそうそうそう。
なんかでもイベント、そういうクリスマスのイベントっていうあれだと、僕もやっとちょっと年内のイベント系は落ち着いたというか。
やっとですか。
おお、今年もね、すごいイベント多かったですよね。
多かった、多かった。なんか登壇のイベントっていうのがやっと終わったんですけど。
ああ、今年も結構この3人で何回もやらせてもらいましたよね。
ね、IT メディアとか、マイナビとかでね、この3人で出ることやっぱ多いですもんね。ありがたいことにね。
もうね、ずーっとね、一年通して。
そうなんですよ。で、結構なんかイベントとかでも最近オフラインやったらステッカーくださいって言ってくれる人がいたりとか。
お。
ああ。
そうそうそうそう。で、あとはこの間ね、根岸さんからもらったやつです。これって見せてもらったりとかね。そんなんもありましたよ。
はあはあはあ、あ、確かにね、結構僕も最近よく配ってますからね。
あ、そうなんですね。いや、ありがたい、ありがたい。助かるわ、そういうの。
ねえ。
そうですね、そうだ。まあ、ステッカーといえばね、お便りなんで、お便りを、まあ、読ませてもらおうかなとは思ってるんですけれども。
ちょ、
はい。
ちょっと待って、ちょっと待
は
って、
い
ちょっ
はい。
と待って。
はい。
どうしました？
黙って聞いたら勝手に中雑談始めて、なんかちょっと人のふりすんのやめて、人のふりすんの。ちょっ
あれ？
なりすましでしたね。
ネギスさん二人になってる？
ネギさん二人ですね、今ね。
好きあらば乗っ取ろうとするのやめて、ちょっと。
すいません、本当
年
に。
末になると。
毎年毎年。
ちょっと一つ言っていい？
はいはい
はい。
はい。
ちょっと雑談おもろかったな。
結構聞いてられた。
笑い声入れないようにちょっと我慢したな。
ああ、そうだね。まあ、どんな話するか出たとこ勝負やったんですけど、ステッカーを配ってるっていう嘘までつき始めるとは思いませんで
そう。
した。
ちょっとそこはね、そこはさすがにちょっとね。
いやー、面白いわ。なんか、ネギスさんがおらん感じでっていう雰囲気を作ってんのに、ネギスさんになろうとしたからね、今。
そうそうそうそ
れは、それは赤いよね。それは赤いよね。なりすましは赤いよ。
なりすましはあか
い
ん。
やー、おもろいな。
面白か
い
った
や、
です
辻さんがなんか途中で、そうそう、ネギスさんの話をしだしたんで、あれ、これどうしたらいいんだろうなと思って、ちょっと、
あ、はいはいはい。
なりすましかな。
すごいですね。そこで攻めていくのがね。
どうするか見てみようかなと思って言っちゃったんですよね。
泳がしたね。泳がした。
泳がしたんですよね。ということで今日も年末ということで、井上さんに来ていただいております。
はい、よろしくお願いしま
ありがとうございます。
す。よろしくお願いし
ただなんか
ます。
年末だ。
ね。
年末ですね、本当。
年末感あるね。
季節がわかる感じが出てきましたよね、もうね。
ねえ、もうクリスマスツリーと同じようなね、はい。
そうそう。これで年末を感じる人もいるみたいなんで。
ね、
いや、いると思いますよ。本
うん。
当。
そうそうそうそう。そうなんです
い
よ
や、最近ね、
ね。
なんか、
うん。
井上さんってもう、 冬の季語ですよねって言われる。
それは言い過ぎやろ。
そこまで。
めちゃめちゃいいじゃないですか。まあ、前回のね、最後の方にちょろっと言った予告通りの、尋常じゃない回という風に今日はお送りしていこうかなと思ってるんでですね。
はい。
まあ、今年も井上さんにいろんなお話を聞いていくかと思ってるんですが、まあ、その前にまず、お便りを紹介してからじっくりお話を伺いたいなというふうに思っております。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、今週もお便りがいくつか来ておりましてですね。ポッドキャストアワードっていうので、僕らのやつを押してくれるみたいな人がいるみたいな話したじゃないですか。
ああ、なんかそんな、あったね。
そうそうそうそう。それで結構なんか入れました入れましたみたいに言ってくれてる人が結構いて。
マジで。大丈夫それ。
そうそうそう。
入っちゃったりして。
それは OK ですか？
ほんで、でもね、止まってる人がちょっといらっしゃってですね、投票ページを見ると、正式名称を書いてねってなってるからっていうことで確認しに行ったら、その、ウェブサイトのタイトルって、そのまま、X にポストしてもハッシュタグになるように、シャープつけてるんですよ。セキュリティのあれの前に。
ああ、はいはい。
そうそうそう。それは、正式名称ではないので。
ああ、そうね。
なしで、もし投票いただけるんであれば、なしで。なるほど。やっていただけるといいかなと思います。
はい。
はい。でですね、次のお便りなんですが、セキュリティのあれ285回で話題に上がっていたマルバタイジング対策というわけではないですが、自組織ではウェブの検索結果には広告が含まれているのでしっかり確認しましょうと教育しています。そもそも広告が含まれていることに気がついていない人が多くいて驚きますとのことです。
ああ、そっか。じゃあそういうのはやっぱりこうちゃんと明示的に注意した方がいいよってことなんだな。
そうですね。確か前回ね、その広告に対する気をつけ方とか検索結果の上には広告来るんやでみたいなことって意外と教育に乗ってけえへんよなみたいな話しましたもんね。
やっぱり広告が身の回りにありふれているからさ。
ああ、確かに確かに。
ね、以前だったら、例えばそのネットより以前だったらさ、テレビの広告とか、街角の広告って、明らかに広告って分かる形で見えたけど、
そうですね。
そのネット上の広告って、その広告なのか何なのかちょっと分かんない感じ、まあ、それはそれで良くないとは思うけど、
うんうん、境目がないですもんね。
ね、うん、どこにでも自然にあるから、
はい。
まあ、確かにちょっと紛らわしいところはちゃんとね、注意すべきって教えた方がいいってのは、うん、あるね。なるほど。
その辺に潜んでるからっていうんでね、やっぱ知ってもらうことが第一歩なんで、こういう教育いいなと思います。
確かに。
うん、
はい。
はい。で、あと訓練に関するお話が、お便りが来てまして、
はい。
二つ来てるんですけど、二つ続けて読みますね。一つ目が、標的型メールの訓練はうちでもやってるけど、通報用のツールが配られていて、そのツールで通報すると、その場で訓練でしたナイス通報みたいなメッセージが出て答え合わせができるっていう取り組みをされてるということと、
うん、
あとは、メールの訓練、こちらもメールの訓練されてる方からなんですけども、ツールのテンプレには MS や Google、電子署名を装うものもあり、実在する企業やサービスがどこまで許容されるか毎回悩む。実際に自社で観測されている不審メールとか説明しやすいパターンになりがちですっていう風な。ものが来てましたね。これ悩ましいですよね。
2番目のお便りはあれかな、その準備する側の立場かもしれないけど、ね、そのどういうテンプレがいいか悩むっていうのは、まあ、確かにね、その本物そっくりにした方が効果は高いけど、あまりにもリアルすぎるとこの間みたいなね、その変な影響が、
そう本当にね、
そのあたりのさじ加減は、まあ、確かに難しいところあるかもしれないね。
そうですよね。なんかこう文面とかもね、 AI でちゃちゃっと作ったりするかなと思うんですけど、その辺のやっぱ内容の確認とか吟味とか、それで意図しないことが起きるかっていうのはやっぱしっかり考えないところに、なんか当たり前のようにもされてるじゃないですか、こういう訓練って今。
そうね、
うん、だからなんかそういう見直しみたいなものも必要なんやろうなと思いましたね。はい、ありがとうございます。で、最後なんですけど、これはちょっとした質問なんですが、
はい。
VPN サービスって、2つあると思っていて、1つはテレワークのための、まあ、拠点間 VPN だったり、リモートアクセス VPN。例えば、グローバルプロテクトとか、エニーコネクトとかを使うようなものと、オプセックのためのあれってことで、また、ノード VPN とか、プロトン VPN とか、いろんなその VPN があると。この2種類があると思うんですが、VPN っていうふうにお話をするときに、どっちについてなのかを伝えるいい呼び方はありますでしょうかっていう 質問ですが、皆さんはどういうふうにこの説明を呼び分けてます？
まあ、一般的にはその前者の方は法人向けで、後者の方は個人向けって、まあ、大体用途的にはね。
はいはいはいはい。
大きくは多分そうやって分かれるから、話してる文脈で使い分ければ、まあそんなに両者が混ざるってごっちゃになるっていう場面ってあんまりないんじゃないかなっていうか、少なくとも僕はこれまで説明した中で、いや、これはその個人向けのプライベート VPN の話でとか、これはその法人向けのリモートアクセスの VPN の話でみたいに、わざわざ説明を要する場面っていうのにそもそもあんまりなったことがない。
確かに。
手前の流れで、
そう、う
ん、ごっちゃになるケースそんなにないような気も確かにはしますね。
ね、普通はね。だからまあなんかそういう文脈でうまく使い分けてる感じになってると思うんで、そうですね。で、
確かに。
どういう場面でそのなんか説明が必要になるんだろうね。
そうですね。僕もそのネギスさんとか看護さんとか、まあそのセキュリティやってる人と話すときには、区別するときに、例えば後者だった場合も、鼻からプライベート VPN って言い方をするんですね。
個人用のね。
そう。で、まあ、単なる僕が VPN って言ったら、まあ、そのテレワークとかそういうのに使うような、組織内にアクセスするとかっていうようなものを指すような感じで話すんですけど、これ多分、僕が悩ましいなと思うのは、相手に言われたときに、相手がどっちを言ってるか分かれへんときなんですよね。
ああ、だからそれがだからさ、どういうその会話の流れで出てきたかで、大体特定化可能じゃない？
CM で見てんけど、自分のことを守ってくれるっていう、VPN って何？って聞かれたことあって。
ああ、そういう場合は確かに分かりにくいかもね。
そう、VPN って何？って急に聞かれて、その VPN でどっちのこと言ってんのよって話をしていけば、だんだん、ああ、なんかそういう、一回間かましてアクセスする系の方ね、みたいな感じ。なんで、それはなんか、こう図に書いて、ちょっと違うところを説明してあげるみたいなことはするから、それぐらいの時かな、悩むというか、どっちか判断つかんなって一瞬思う時。
全然、どっちの VPN にも馴染みのない人に VPN とは何かっていうのを説明する場面がもしあれば。
そう。
まあ、それくらいだよね。
あとなんか自分の知ってた VPN と違う VPN があるらしいねんけど、みたいな感じで、さっきみたいに振られた時とかですよね。
ああ、まあ、その場合はさ、あなたが知ってるのとはこういうのだけどって。
そう、説明すれば OK。
両方とも知らない人には確かに説明が意外と難しいかもしれないな。
そう。まあ、呼び方としては、プライベート VPN と VPN っていうふうに普段は言っちゃってるかな、僕は。
プライベートと、まあ、コーポレートとか、リモートアクセス VPN とか。まあ、なんかそんな呼び名が一般的なのかな。まあ、
難しいのは、ランサムの侵入経路は VPN みたいな記事を読んだあんまり詳しくない、例えば会社の営業の人とかに質問されると困るんですよね。プライベート VPN みたいなあっちが、ランサムの侵入経路になってると勘違いしてしまうとか。
それはあんまりなくない？それは。
いやー、VPN って言うとも一言で VPN と一緒に混同しちゃってるんですよ。
なんかどっちかっていうとさ、そのプライベート VPN は割とマニアックな、まあどっちかちょっとその IT 系に詳しい人とか、プライバシーオタクとか、僕らみたいなセキュリティの専門家とか、わかんないけど。
あとはなんかちょっと特定の国の人とかですかね。
そう。普通は使わないからさ、そもそもプライベート VPN を知ってるっていう方がどっちかっていうと少数派だから。だからそういう勘違いはちょっと珍しいと思うけどな。
そうか、レアケースか。
レアケースじゃないかな。
はい。わかりました。まあ、その二つで。ちょっと呼び分けてるということですね。
なるほどね。はい。
はい。
なるほど。
お便りをいただいた方には、セキュリティのあれ特製ステッカーの印刷コードを差し上げておりまして、こうやってお便りを読むと、印刷コード差し上げるんですが、ちなみにお便りっていうのは、シャープセキュリティのあれっていうふうにつけて、X でポストいただければ、それが自動的にお便りになります。5つ種類があって、5つ揃えたらですね、僕に DM で揃いましたというふうに送っていただければ、6種類目のシークレットを差し上げてるんで、どひどしいただければと思いますっていうことなんですが、
はい。
前回ね、収録に参加できる話したじゃないですか。
ああ、公開収録的なやつね。
うん。
そう。全部集めた人は、シークレットの写真を僕に送っていただければ、1月の24日でしたっけ？
うん。
確かね。
はい。
にやつなんですけどね、まだ来ないんですよね。まだ一通も来ないんですけど、大丈夫かな。
ダメかもしんないね。
ダメ。もうすでになんかダメかもしんないっていう感じが出てるんですけど。
まあ、ほら、別にさ、それいつやってもいい話なんで。
まあ確かに。
まあそうですね。
うん。まあ今回、たまたまスケジュールが合わないとかさ、告知をちょっと、聞き逃したとかいう人もいるかもしれないから。
はい。
まあ、またそしたら、あの、機会改めてやればいいじゃん。
そうですね。そうですね。
来すぎて困ってるっていうかと思ったら、ね、誰からも来てないって、やっぱ3人しか聞いてなかったんですね、このポッドキャスト。
そうね。ほんまに3人しか聞いてへんかったんかもしれん。
そうか。
おもろいな。
そうなんですよ。まあ、そちらもお待ちしておりますということでございます。僕に DM をくださいということです。はい。
初心を忘れずにやっていこうぜ。
そうですね。
いや、本当そうですよ。もう天狗になっちゃダメです。はい。
あ、ほんまそう。はい。ということで、皆さんお便りとお申し込みをお待ちいたしております。
はい。お待ちしてます。
はい。じゃあ、皆さんお待ちかねの井上さんに今日はお話を伺っていこうかと思うんで、井上さんお願いしていいですか？今日はどんなお話が聞けるんでしょうか？
何でしょうか？
ね、今日はですね、はい。
うん。
毎年お話しさせてもらっているノーティスの話なんですけど、
うんうん、
2024年から少しノーティスのやり方を拡張していっていて、今までやっていた ID とパスワードの、弱いやつの調査に加えて、いろいろとちょっと新しい取り組みも、やり始めていたり、いろいろ準備していたりっていうものがありますので、ちょっと今日はそのお話を中心にさせてもらおうかなと思っています。
お願いします。
お願いします。
はい。
じゃちょっと簡単にノーティスのおさらいですけども、2019年にスタートした、IoT 機器を特にまあ脆弱なものがあったときに、それを調査をして、ISP と連携をして、エンドユーザーですね、その IoT 機器を使っているユーザーの方々に、ちょっと ID とパスワード弱いですよっていうのをお伝えするっていう、まあ、注意喚起のプロジェクトとして始まったものです。
うんうん、
当初は5年の次元で始まったんですけども、5年間経った後に、まあ、改めてちょっと世の中の状況とかを確認して、まだまだちょっと IoT 機器のセキュリティっていうのは、完全に終わった話じゃなくて、むしろちょっと IoT 機器どんどん増えていってますねということで、この次元っていうのを撤廃して、
うん、
まあ、いつまででも続けられるようにっていうのを、これ NICT の法律を変えてやりましたと。で、その NICT 法を変えた2024年に、この次元を撤廃するだけではなくて、調査対象を拡充していきましょうっていうのが一つと、
うんうん、
あと IoT 機器のメーカーとか、SIR さんとか、IoT 機器を作る側、あるいは、設定をして、日本国内にこの設置をしたりする側のステークホルダーの人たちにも、参画をしてもらって、作る最初の、時点から、運用し始めて、そしてユーザーさんが使うっていうところの、まあ、全体のプロセスの中で、こういう、まあ、注意喚起の取り組みを行っていこうっていう形で、ちょっとかなりですね、その枠を広げてやりましょうっていうのが2024年でした。
はいはいはい。
で、その中で、その ID パスワードが弱いものの調査に加えて、新しくファームウェアの脆弱性を有する機器の調査を、しましょうというのが一つと、あとはマルウェアの感染機器の調査。これはニクターというダークネット、未使用の IP アドレスを観測をしているシステムで NICT が運用しているものがあるんですけども、そこに届いた攻撃が来ると、まあ、その攻撃の元は感染していますよねっていうことで、感染の元に注意喚起をしましょうというのが二つ目ですね。で最後はリフレクション攻撃ですね。リフレクターになっている機器があったときに、まあ、それも、調査をして、注意喚起の対象にしましょうっていう、まあ、この3つを ID パスワードに加えてやりましょうっていうのが、新しい取り組みとして、やっていることです。
うん、
で、2025年11月現在の参画組織ですね、最初は結構47組織ぐらいですかね、から始まったんですけども、2016年に、特にその ISP の方々が、どんどんと、参画していただきまして、今現在110組織ですね。
おお、だいぶ増えましたね、なんかね。
めっちゃ増えてる。
いや、そうですね。はい。ノーティスのホームページにも参画組織のアイコン載せてもらってるんですけども、かなり増えてきまして、内訳 ISP が96社、で、あと IoT の機器メーカーですね。これが10社入っていただいて、日本の、メーカーさん中心ですけども、あと SIR さん2社、団体が2団体ということで、延べ110組織ですね。で、やっています。
うん、
で、11月、今年の11月現在の、観測状況なんですけども、観測している IP アドレス数が、約 1.17 億ですね。これ日本で保有している IP アドレスになります。その中で、容易に推測可能な ID パスワードである機器が、この11月1ヶ月で、約1万4000件ですね、見つかっています。その中で、機種特定が出てきているものですね、の分類をすると、ルーターですね、主にホームルーター、ブロードバンドルーター系ですけども、が 50.45%。で、その次に多いのが、 ウェブカメラ系ですね。カメラ系が 9.07%。で、その他がまあ 12.04% で、まあ、その他の機器の中にいろいろ含まれていて、複合機とかファックスとかですね、そういうものも含まれています。
うんうん、
あとは、機種が不明なものに関しては 28.44% ぐらいありますということでですね。やはり、まあ、ここの割合はそんなに大きくは変わってないんですけども、依然やはりルーター系とカメラ系が多いかなと。いうものになっています、はい、
機種不明が3割ぐらいやっぱり残ってるっていうのが、機種特定できないと結局注意喚起とか通知もできないし、なかなかそのあたりまだまだ難しいんですね、これね。
そうですね、毎月調査をして、その後ですね、まあ、調査自体は本当に機械的に1日2日ぐらいで終わるんですけども、結局その後、新しく、見えたですね機種に関しては人間のアナリストが一個一個ですね、調べて、で、機種を特定していって、で、ちょっと不明なものとかですね、分かりそうで分からないようなものに関しては、なんかそれに近そうな機種とかを実際買ってきて、どういう応答をするのかみたいなことを調べて、で、バッチリ機種が特定できるまで、ちょっと調べるっていうのをですね、ずっとやっていて、で、ようやくちょっと、不明なものが 28% ぐらいまでは来ているんですけども、ただ、まだまだ 28% ぐらいはあるっていうのと、あとは IoT 機器もどんどん新しいものが出てきますので、まあそこをどんどん潰していくっていう作業を裏でやっています。
なんかやっぱ使われてる機器が多いし、ね、今みたいなその人手による作業だとやっぱどうしてもね、なんかある程度までいったらこれ以上はなんか下がらないっていう、その機種不明がどうしても残るっていうのがなんか、ね、残りそうではありますよね。
そうですね。大体まあ、帰ってくるバナーを見て特定することが多いですので、そもそももうバナーに十分な情報が載ってないとかですね、そういったものに関してはなかなか時間をかけてもわからないっていうものもどうしても残ってしまいますね。
うん、
機種特定をしているのでわかる範囲で、そのやっぱりこういうのに引っかかってくるやつっていうのは、やっぱ製造年が古いものがやっぱり残り続けてる傾向があるんですか？
ああ、それはそうですね。これ後でもまたちょっと出てくるんですけども、もう10年以上動き続けているものっていうのがかなりの数あるんですね。
まあ壊れなければそのまま使い続けるからね、大体ね。
まあ確かに確かに。
いや、そうなんですよね。で、よく見るとやっぱりその、特に ID とパスワードで弱いものを使っている機種に関しては圧倒的に古いものが多くて、それがまあいわゆる値引きのように残っているっていうのがすごく多いんですよね。それをどうしようかっていう問題は大きくあるんですよね。
なかなかそれ難しいです。買い替えを促すってね。この間家のルーター買い替えたんですよ。
おお。
で、それがなんできっかけかっていうと、たまたま僕がその以前使ってた機種が今年の12月でサポートが切れるっていうことについ最近気づいて。
おお、ギリギリじゃないですか。
そう。さすがにね、こういう商売やってて、サポートゲート機器を使い続けるわけにはいかんなと思って。
いや、いかんいかん。
思ったんで、いや、この間フィッシングに引っかかってるどの口が言うんだって感じですけど、いや、マジでね、ちょっとそういう反省も踏まえて、いや、これはちょっと切れる前に買い替えなきゃいけないなと思って、慌ててね、この間アマゾンのセールで買い替えました。
おお、そっちはタイミング良かったんですね。
そう。ここしかないと思って。いや、でもね、多分そういう、なんかそうタイミング、買い替えるタイミングって多分なくて、
うんうんうん、
普通の人は多分そうサポートが切れるっていうことに気づかないことが多いと思うし、僕も今回たまたま気づいたし、
うん、
あとまあね、普通に何の故障もなく日本製だったら多分ね品質がいいから使い続けられるから、
うんうんうん、
ね、10年ぐらい使ってるって多分普通にあると思うんですよね。
いや、余裕であると思いますね。
ね、サポート系の製品がなくならないっていう問題はなかなか難しいですよね、それね、
うんうんうん、いや、そうですよね。ちなみに、根岸さん、それはサポート切れの連絡は何、どういう媒体で来たんですか？
一般のニュース、IT 系のニュースで、まあ、日本の結構ちょっと著名なメーカーのやつを使ってたんで、それが切れますよっていうニュースをたまたま見たんですよ。
ああ、なるほど。
で、これ、ひょっとして、俺が使ってる機種も該当するんじゃねって思って、調べたら、あ、切れるわ、みたいな。だからメーカーからなんか通知があったわけじゃないです。
ああ、そうなんですね。
そっか。まあ、そういうのはニュースを見て、それも自分も関係あるかもっていう視点がなかったら気づけないかもしれないですね。
そう、そう思った。これはちょっとなかなか気づきにくいなと思った。
確かにね。相当感度が高くないと気づけないですよね。
あと、ほら、良くも悪くも今のやつって、大体自動でファームウェアとかアップデートしてくれるじゃないですか。そうすると、その別にね、最新のファーム出てるかなって気にする必要ないから、 それはいいことでもあるんだけども、切れてても気づかないんですよね。
いや確かに。
だまあ、その辺がなんか、いたしかゆしっていうかね、難しい。はい。すいません、ちょっと、話を腰折ってしまって。
いえいえ、なるほど。ではですね、ID パスワードの、が弱いものに関しての調査の次にやっているのが、まあ、毎月、同じタイミングでやってるんですけども、ファームウェアに高リスク脆弱性を有する IoT 機器ということで、これ、まあ、調査している脆弱性の数はまだまだちょっと少ないんですけども、
うん、
まあ、明らかにファームウェアのバージョンを見ただけで、これはもう脆弱性残ってるやつだっていうのが分かるやつがあるので、それを調査しています。それがだいたい2500件ぐらいですね。11月に見つかっています。で、その時に、マルウェアの感染がもう進んでいるっていう、まあ、ニクターで観測されているっていうものの検知数が、これは1日に400件ぐらいですね。まあ、見つかっています。これはかなり、日によっても変動するんですけども、まあ、400件から1000件ぐらいの注意喚起を、毎日ですね、ISP の方にお送りをしているということです。で、最後に、リフレクターになっているものですね。リフレクション攻撃の踏み台にされうる IoT 機器っていうので、これも結構数が多くて、1万4000件ぐらいですね。これも、あるということで、これ、まあ、11月、一月やると、だいたいこれぐらいが、見つかっているっていうような感じになっています。ノーティスのホームページの方にですね、その情報っていうのを毎月出して、観測の概要として出しているのと、あと、観測状況の推移っていうのもですね、グラフで、1ヶ月ごとに出していて、よーく見るとちょっとずつだけですけど減っていっているっていう状況ですね。
今のね、説明聞いてて、その6年経って活動を始めてから、良くも悪くもそのノーティスの活動って浸透してきたと思うんです。みんな知ってると、で逆にその当たり前になりすぎちゃっていて、そのほら最初はね、そのスキャンされるっていうことに対する抵抗だったり物珍しさだとか、まあ、いろいろあったと思うんだけど、逆に当たり前になっちゃって、最近あんまりそのノーティスの話題をここ以外で聞くことがなくなってるんですよ。
確かにそうですね。
で、じゃあその、さっきね、井上さんが言ったみたいに、じゃあもう完全に安全になってるかって言ったら、全然件数自体はそんなに、まあ、若干減ってきてはいるけども、まあでも見つかるのが増えてる、その手法が増えて見つけやすくなる部分もあって、そんな言うほど劇的に減ってないじゃないですか。
ああ、まあなんかずっと出ては減って、出ては減ってみたいな感じですよね。
そうそう、
ね、
その繰り返してこう、だんだんだんだん減ってくって感じだよね。だから、こう、そういう活動をこう、裏で支えてきてる人たちがいて、一生懸命やってるっていうことを、ちょっとなんか僕らの中で忘れかけてる感じがするんですよね。それに対するこう危機意識をなんかちょっと薄れかけてるような気がするんで、なんかね、ちょっと改めて、いやいや、まだまだ全然脆弱性のある機器減ってないし、さっき言ったみたいなそのサポート切れとか EOL のやつ使ってる人いっぱいおるでとか、なんかね、改めてこうちょっとそういうのをもう一回みんなでやってこうぜって。
ああ、確かにね、そういうキャンペーンみたいな必要かも。ノーティスそのものをもっとノーティスした方がいいかもしれないですね。
そう、そう、言うと思ったわ、今。最初はさ、その、活動を知ってもらおうっていうところがね、スタートだったと思うんだけど、今やね、逆にその、知られすぎていて、もはや当たり前になっちゃってるのが逆に、目立たなくなってんのかな、わかんないけど、なんかもっとね、なんか、気にしてもらいたいって思うけどね、僕なんかはね。
かなり、総務省の方でも、広報とかには力を入れてもらっていて、ノーティスのページ見てもらえれば、結構一般の方々に分かりやすいように、なんか漫画形式にしたりとか動画作ったりとか、あとはポスター配ったりとかやってるんですけどもね、なかなか一般の方々が、あ、ノーティスね、みたいな感じで、日々感じられるっていうところまではまあ言ってないかなとは思いますね。
なんかこの脆弱な IoT 機器の観測方法とかの解説とかめっちゃいいと思いますけどね。こういうふうにちゃんと見てますっていうのがきちっと説明してくれてるページがあるのがすごくいい。
浸透してるけど、その自分事とは認識できてない人が多いのかもね。
まあまあ、そうですよね。
関係ないって思って、いやいや、お宅にある、お宅の機器のことですよ、カメラのことですよ、みたいなことが、まあ、そこがもしかしたらまだピンときてない人がいるのかもしれないな、分かんないけどね。
なんか具体的なね、悪用事例とかっていうのが本当に、言い方はあれですけど、たくさん出てこないと、まあ、よし、やろうかっていう動機づけになっていかないんでしょうね。
そうそう、あとその悪用されてもやっぱりその踏み台として使われることが多いから、直接デメリットがあんまないんだよな、その。
ああ、インターネットが止まるわけじゃないからね、自分のね。
機器を使ってる人そのものにはあんまり影響がないっていうことも。その辺もあるんじゃないかなと思うけどね、おそらくだけどね、 まあ、その辺は僕らも頑張っていかないとって感じだよね。
そうですね。
いやいや、でも、いいですね。こう、ずっと継続して着実に進んでるなって感じがしますね。
うん。
はい、ありがとうございます。で、それに加えてなんですけども、その他の活動として実はいろんなことをちょっとやっていまして、今日はその、お話を後半でさせてもらいますけども、
ほうほう。
いくつかちょっとあります。その他の活動1として、実は、このノーティスの調査の仕組みを少し高度化したものを、行政機関向けに ASM、アタックサーフェスマネジメントとしてやっています。で、それは、新しく新設された国家サイバー統括室 NCO ですね。と、連携をして、特定のその行政機関向けに ASM っていうのを毎月実施をしています。ノーティスと違う点は、その行政機関と合意の上で、その IP アドレス帯に調査を行いますので、通常のノーティスよりも多数の脆弱性を調査をしています。まあ、普通のノーティスはかなりもう安定的なというとあれですけども、確実に機種特定できる脆弱性っていうのをチェックしてるんですけども、そのまあ途中段階にある少し、なんていうんですかね、実験的な脆弱性の調査みたいなのも、その行政機関にはやっていて、毎月毎月それを回しているっていうようなことも、やり始めています。で、そこで、この脆弱性に関してはかなりこのやり方でできるっていうのが分かってきたら、また、本ちゃんのノーティスの方にその調査を持っていってやるとかっていうようなそのループが出来上がりつつあるっていう感じです。
直接的には政府機関のセキュリティレベルが向上する。まあ、穴が見つかって攻撃される前に防ぐとかね、多分そういうことに使われるんだと思うんですけど、まあ、なんか願わくばその状況がなんか民間側にフィードバックできると嬉しいんですけどね。
なるほど。
政府機関だけにある穴って多分そんなないと思うんで、
うんうん、
政府機関の状況がこうだと民間でもこれ気をつけた方がいいよとか、なんかそんな気がするんですけど、まあ、なかなかちょっとこれはね、どこまで公表できるかって話があるから難しいとは思うんですけど、まあ、ノーティス側にフィードバックされるでよしとすべきなのかな。
これノーティスの通常調査よりも多数の脆弱性を調べてるみたいなことをおっしゃってましたけど、これ IoT 機器に関するようなものだけなんですか、それとも VPN 機器みたいなものとか、そういった要はインターネットから調べられるようなものは結構な範囲で調べてるんですか。
そうですね、基本的には IoT 機器を中心にやってるんですけども、やっぱり ASM に関しては VPN 機器であったりとか、今まあ、セキュリティの大きな課題になっている部分っていうのはカバーできるような感じでやっていますね。
ああ、じゃあかなりだいぶ広い、全然違うぐらい広いですよね、本当にだいぶ。
そうですね、ちょっと広めに、やらせてもらっていて、まあそれは、合意の上でやれているので、結構自由度が高くできるっていうところでやってますね。
じゃあ、バージョン情報を確認するだけじゃないってことなんですかね。
ただまあ、やり方としては、バージョン情報を確認してっていうところがメインになります。それ以上にやると、ちょっとノーティスのやり方と全然違ってしまうので、ノーティスのやり方をキープしながら、対象となる機器とか脆弱性を少し広めにやっているって感じですね。
なんかそういうのをこう、さらに範囲広めて、安全な方法で、いろんな今の日本のセキュリティの状況が、見えるようなものの根幹となるようなのになってくれると嬉しいなと思いました。
ね。
はい。いいよ
ね。
ありがとうございます。
うん。うん、
で、その他の活動2ですけども、先ほどちょっと話題に出てた EOL、サポート終了製品ですけども、その調査もちょっと今準備をしています。
へ
ぇ。うんうん。
そのバックグラウンドは、古い機器でどれぐらいあるのっていう話なんですけども、
うん、
テルネットと SSH に関して、そのパスワードが弱いものですね、の、機器の発売年の分布っていうのを実は調査をしていまして、で、2005年から9年、だいたい5年刻みぐらいで調べてるんですけども。
2005年って20年前?
すごい。
そうですよね。
そうですね。
そんなのあるの?未だに?マジか。
いや、これがね、あるんですよ。2005年から2009年がなんと 12% まだあるんですよ。
そんなにあるの物持ちが良すぎるやろ。
いや、すごい。ある意味クオリティすごいわ。
マジか、本当か。
いや、そうですよね。
耐久性ありますね。
ね。
で、2010年から14年が 37%。
え、ちょっと待って。両方足して 50% じゃん。
そうですね。脆弱性、パスワード脆弱性があるもの。
ですよね。脆弱性のあるものの半分は10年、選手なわけね。
いや、そうですね。マジか。はい。で、2015年、19年が 47% ですね。ここが一番大きいんですね。
ああ、ということは過去5年のものはほぼないわけね。
そうなんです。2020年から5年間はなんと 2% ということで。
まあそりゃそうだよね。
最近売られている IoT 機器はさすがに SSH、テルネットがバンバン空いてるようなものっていうのはなくなってきていますし、あとはまあパスワードの脆弱性っていうのも、まあパスワード変更を促したりっていうので、少なくなってきているので、結局やっぱり問題を起こしているのっていうのは相当10年選手、中には20年選手の IoT 機器が多いっていうのがまあ分かってきてるんですね。
いやー、だからやっぱみんな5年経ったら買い替えなきゃダメなんだな。
これなんか自分の使ってるその機器がね、そのまあルーターとかが一番分かりやすい、まあ、どこの家にもあるじゃないですか、大体。で、そういうのをね、自分のその家のネットワークからつないで、自分のところのルーターが古いかどうかを調べてくれて、調べて、結果古かったら、それがもうダサいみたいな空気作ったったらいいんちゃいます？若い人らの間で流行らして、ちょっとチェックしてみろよって、お前こんな古いの使ってるのダッサみたいな感じのものになればいいのになと思った。あ
なるほど。
だいぶハードルあるけどな、それな。まあでもそうね、仕組みとしては、そのね、脆弱性の、ほら、アムアインフェクテッドみたいなさ、あの辺のね、チェックをする、スキャンするとかと同じで、まあ、バージョンとかから、ね、年代が特定できれば、まあ、確かに、ね、古いかどうかっていうのは分かるわけだし、まあでもな、動いて普通に使えてるものをね、ダサいからって買い替えましょうっていうムーブメントはどうなんだろうな。
2005から2009ってなったらもう、なんかもうあなたのルーターは昭和ですみたいな感じのやつにしちゃったらいいんちゃう。昭和お前みたいな。
マジでも20年選手はさすがにちょっとやばいよな。
いやーそうです。それが壊れへんっていうのもすごいけどね。
すごいよね。使われてるんですね。なるほど。
本当に。
はい。
びっくり。
で、こういうまあその EOL 製品が見つかった時に、今までは注意喚起に載せられてなかったんですけども、これも注意喚起に載せられるようにということで、まあ、法的な立て付けも含めてですね、準備をして、まあ、これもそろそろいけるかなっていうところまで、来ているっていうのが、その2位ですね。
これ、でもどうなんでしょうね。仮にその、今の仕組みと同じで、あなたの機器は、脆弱性があるから、直しましょう、修正しましょうって伝えるのと同じで、あなたの機器は、もう古くて昭和だから買い替えましょうって言ったらみんな買い替えてくれんのかな。
いや
なんかそれがそのなんか周りでダサいとされてしまえばもしかしたら買い替えなってなるかもしれないです。
まあダサいかどうかはともかくさ、その脆弱性があるプラス古いっていう通知があったとして、その消費者の行動は変わるんだろうか。
どうなんでしょうね。使ってる人たちの属性もなんか分析が必要な気がしますけどね。
そうね。どういう人が長く使い続けるんだろうね。
昔々CCC ってね。
ああ、懐かしいですね。
サイバークリーンセンターってあったじゃないですか。あの時は、Windows XP が、まあ、問題になってコンフィッカーとかですね、ああいうのに、引っかかってたわけなんですけども、あの時は確か ISP によっては、もうその Windows XP の機種は古いんで買い替えてくださいっていうので、
うん、
うちの ISP がこういうの販売してるんでみたいな感じでビジネスにつなげてるようなところも、あったので、まあそういう ISP のビジネスにうまくこう絡めるとかですね、できれば、もしかしたら買い替え進むのかもしれないですね。
なるほど。なかなかこれもなんか根が深いですね。
はい。で、その他の活動3ですけども、注意喚起ノーティスのプロジェクトで、まあ、ずっと出しているわけなんですけども、この注意喚起を実際受領したユーザーさんが一体どういう認知をしているのか、あるいは行動に移しているのかっていうのをもう少しちゃんとアカデミックに研究しましょうということで、いわゆるこれユーザブルセキュリティの分野ですけども、はい。で、まあ、これがちゃんと研究しないとある意味効果がちゃんと測れてないのにずっとやり続けることになるので、注意喚起の効果を上げるためにもこういう研究を今やっています。
もう大事なことですよ。
で、結構大掛かりな研究やってまして、参加者のもう家、生活状況を模倣したような、ちょっと本当に家みたいな、家というかまあ部屋ですよね、を作って、
はいはい、
で、その中に IoT 機器を設置して、あと PC とかスマホも家の中に置いて、で、その中で30分とか、それぐらいの時間、ちょっとロールプレイというか、生活してるように、普段生活してるように、生活してくださいっていう風にやってもらうんですね。
すごい大掛かり。
で、それを大体40人ぐらいの 参加者を募ってやりました。その後にインタビューするんですね。
うんうん、
何をやるかっていうと、IoT 機が設置されてる部屋にパソコンとスマホがあって、そこに30通ぐらいメールが溜まってるんですよ。
ほうほうほう。
で、その中に1通、ノーティスの注意喚起メールが含まれてるんですね。
うん、
で、それに気づけるかっていう、いわゆる調査なんですけども、参加者の人にはそういう調査やりますよというのは言わずに、まあ普段通り生活してみてくださいっていうのをやります。で、30分ぐらい、やってもらった調査結果ですけども、まずその注意喚起メールが気にならなかった人が大体 95% ぐらい。
めっちゃ多いやん。
なんかその30通ある中で、まず気にならなかったっていうのが 95% ですね。で、その気にならなかった 95% のうち、気にならなかったんですけども、気づいてはいた人、あ、なんかこういうメールがあるなっていうのは気づいてた人が、その中で 47% なんですね。
半分か。
そうですね。だから なんか来てるなって気づいてはいたんですけど、なんかやらないといけないなみたいなところまでは行ってなかったんですね。で、気づいた人、47% の中の人で、何もこれ重要だと思わなかったわけなんですけども、何だと思ったんですかっていうのを調査した結果、迷惑メール、スパム、あるいは自分とは無関係だと思ったって人が、まあ、89% ほとんどだったんですね。
うん、
まあ、迷惑メールとかスパムって、なんでその迷惑メールとかスパムにだと思ったんですかっていうのを深掘りすると、そのノーティスの、注意喚起の文面の中には、ちょっと信憑性を上げるために、これ総務省のプロジェクトですとか、情報通信研究機構のプロジェクトですみたいな感じで書いてあるんですね。で、それが怪しいと思った。
逆に、逆効果やん。
おもろ。ちょっとそれは目から鱗ですね。
うん、
ちょっとやってみないとわからないっていうところなんですけども、だからこれノーティス始めるときに、やっぱりなんかそういう国の調査ですとか、まあ NICT の名前とかをちゃんと言った方が、ユーザーの目に留まってやってくれるんじゃないかっていうふうに考えて、まあこの文面になってるんですけども、やってみたら、まあよくよく考えると、ユーザーが総務省とか、そういう NICT とかからメールを直接もらうってこと、まあないわけですよね。まあ
確かに。ないですね。
なので、ちょっとそんなメールが自分に来るわけないっていうので、怪しさを感じたとかですね。あとはこれも、最初の議論の中で、これは GOJP っていうのはメールの本文に載せた方が絶対いいですと。要は GO って書いてるんで、国の機関がやってるってことで信憑性もあるがあるんじゃないかっていうので、このノーティスのホームページの情報を載せてるんですけども、そこの GOJP、ノーティス GOJP、もしくはその GO ドメインが、これ怪しいと感じたと。
マジか。そうか。まあ、普通の人にはあんまり馴染みがないと感じられるのか。へえ。
そうなんですよね。あとはその自分の機器の詳細情報、これはまあ中を見た人なんですけども、詳細情報が結構まあ機器種特定をしてこれですよねっていうのを書いてあるので、載せてるわけなんですけども、その詳細情報が調べられて掲載されてること自体に怪しさを感じたとかっていうのでですね。
ああ、そうなるのよね。
どうやって調べたんですかみたいな感じになってしまうので、なんですよね。なので、結構ですね、そのノーティスの中間期出して、いるんですけども、なかなか結構逆効果になっている部分も多くてですね。
うん
うん、そういうのが、ちょっとユーザー調査で、分かったんですね。その完全に本当にユーザーの普段生活している環境と同じなわけではないので、まあその辺の影響ももちろんバイアスとしてあるんですけども、ただまあ文面的に言うとそういうところでですね、ちょっと怪しさを感じてるっていうのは確かなので、そのあたりですね、やはりノーティスのステークホルダーの中の人たちとの情報共有をして、ちょっと注意喚起の方法であるとかですね、改善策っていうのを今、それをベースにちょっと検討しているという段階です。
こういうのってその、こうした方がいいはずとか、こっちの方が読んでもらえるはずみたいな、そういうその先入観っていうか思い込みが通用しない世界ですよね。被験者が変わればまた変わるかもしれないし、環境変われば変わるかもしれないけど、でもそういうふうに変わるってこと自体がやっぱりね、そのセオリー通りにいかないっていうことの難しさを表してて、いやー面白いですね。
GOJP 自体のなんかプロモーションというか、 GOJP からメールが来ることがあるんだっていうことの広報をしないといけないってことですよ、これ多分。まずは。
そうね。いや、だからこれはだから NYCT とかノーティスの問題じゃないよな、これはな。
なんかね、その、ほら、こういう連絡は詐欺ですみたいな注意喚起多いじゃないですか。逆もいるってことですよね。
そうね。
こういうことを自分たちはやってて、こういうとこからメールが来る、来ますってことも伝えてあげないといけないってことですね。
そうそう。このメール、あのメールが来たらちゃんと読みましょうっていう、ね、啓発活動が必要っていうか。
そっちもいるってことですよ、多分これは。
うん。
いや、なかなかこれは難しい。前途多難です
ね。いやー、でもめちゃくちゃ興味深いですね、これね。
ね。うん、へえ。
う
ん、
ありがとうございます。で、まあ、ちょっとこういったことでですね、やっぱ注意喚起の効果実態もどんどん上げていかないといけないので、こういうユーザースタディっていうのはちょっと引き続きやっていこうと思っています。
いくらその脆弱な機器の見つけるのがうまくなっても、ね、結局直してもらえなかったらどうしようもないですもんね。
うんうんうん。
そこのね、アクションにどう結びつけるかっていう部分はやっぱり非常に重要ですよね。確かにそこはちょっと、もう少し重要視してもいいのかもっていう気はしますね。
はい。で、最後の活動、四つ目ですけども、ラップドックスキャンペーンの追跡っていうのをちょっとやっていまして。
ああ、ありましたね。
今年の6月に、アメリカのセキュリティ会社のセキュリティスコアカードっていうところが公表したレポートの中に書かれているんですけども、ラップドックスっていうキャンペーンがありますと。で、どういうキャンペーンかっていうと、中国関連の APT グループが関与している可能性があるっていうふうに言われてるんですけども、IoT 機器ですね。ルーターとか IoT 機器、あるいは双方機器とか、そういったものの一般のユーザーの機器を、まあ、乗っ取って、でそれを中間拠点として、使用する。これを ORB、オペレーショナルリレーボックスネットワーク、ORB ネットワークっていう呼んでるんですけども、そういったものを作って、攻撃者の通信とか操作とかインフラを秘匿するための分散リレーネットワークを作っていると。まあ、簡単に言うと、独自実装している東亜みたいなものっていうのを、実は作っているんですよっていうのが言われています。で、それを APT を、仕掛けるときの攻撃のプラットフォームとして使っていて、で、そこから、そのネットワークのどこか、端っこからですね、攻撃を仕掛けたりっていうことをやっていて、で、その ORB ノートっていうのは、東亜みたいな形で多段に中継されて、標的のネットワークに入ってくるので、なかなかその追いかけるのも難しいですし、追いかけたとしてもですね、これ一般のユーザーの IoT 機器だったり、双方機器だったりするので、そのユーザー捕まえても仕方ないのでっていうこともありますし、あるいはその ORB ネットワークが国を越えられたりすると、もう途端に追えなくなってくるっていうので、かなり厄介なんですけども、というものがレポートで書かれています。で、実はその日本国内でもこのラプドックスの ORP ノードになってしまっている IoT 機器が結構あるっていうのが、分かってきていまして、ちょっと今まだ調査の段階ですので、詳細っていうのは言えないんですけども、まあ、少なくともある程度の数存在してるっていうのが分かってきていますので、まあ、今まで、いわゆるこういう IoT 機器の大規模感染っていうのは、まあ、いわゆる無差別型攻撃的なものとして使われていて、DDoS とか DRDoS の足がかりになったりっていう感じで捉えられていたんですけども、そういったものがですね、APT の方にも結構悪用される可能性が示唆されてきていて、実際そういった機器が見つかっているので、ちょっとこれはまずいなということで、まあ、これノーティスの活動の中でもですね、こういったキャンペーンの追跡なんかもちょっと行っているということです。
この記事見て、僕も自分で調べたんですけど、記事だとアメリカに次いで確か日本が感染数2番目、国別だと2番目に多くて、
うん、
記事の中で IOC の情報とかがあるんで、簡単に自分で調べられるんだけど、調べてみると、結構日本国内でしか使われていないような特定の機種が、なんかまあ集中して感染しているようにちょっと見えたんで、
うん、
多分まあそういう機器の脆弱性を使って狙ったとか、なんかそういうことだと思うんだけど、これ多分ね、それ厄介だなと僕が思うのは、この辺の ORB のネットワークって結構近年あちこち言われてて、規模の大きいやつとかも結構あるんだよね。なんだけど、そのいわゆるそのボットネット、DDoS とかをするボットネットで比べると、あんまり目立たない活動が。
ああ、確かに。
派手に攻撃しないからさ、なんかこう、標的型攻撃のその踏み台として、密かに使われたりとかするから。
なんかの時だけですもんね、こう、スッと来るみたいなね。
あと、その、乗っ取られて、こういうネットワークに組み込まれていても、さっきもちょっと言ったけど、その、乗っ取られてる側は気づかないんだよね、ほとんどね。
うん。
だからそれもあって、なんかちょっと目立たないから、こう、密かに動いてるから、 こう観測もしにくいし、潰しにくいし。
ああ、確かにな。
うん、ちょっと、でもその発信元を偽装するのには非常に有効な手段なので、
うんうん、
まあ、なんかもう少しね、こういうネットワークに対する注意というか、みんながそういうことをもう少し意識した方がいいかなっていう気がする。
これ、踏まれてる側からすると、たまたま近所におる人が、うちの Wi-Fi ただ乗りしてましたぐらいの乗りですもんね、こんなんね。
それに近いよね。
うんうんうん、うん。
だからある日突然なんかさ、例えば、まあ、極端な例だけど、
うん、
警察からさ、お宅の、ルーターのからなんか、不正アクセス化されてんだけど、みたいなことは来てもおかしくはないわけ、だから。
いやー、うん、そらそうですね。調査で来るかもしれないですよね。
うん、ある日突然ね。なんか、乗っ取られてるってことは、そういうことが起こり得るってことだから。
うんうん、
まあ、ただ、そういうケースって非常にレアケースだし、DDoS 攻撃だったらさ、ある日一斉に乗っ取られたやつからドカッと攻撃が来るから、まあ、目立つけど、こういうやつはね、たまたまなんかの特定の標的型の攻撃でちょっと使われてみたいな感じだから、
うんうんうん、
ひっそりとした目立たない活動で厄介な割には危険性が高いというかね、
うんうん
う
ん、
そうですね。なので、まあ、こういったリスクもこの弱い IoT 機器が家の中にあると存在するんだっていうのもちょっと伝えながらですね、やっぱりこういうノーティスの活動でそういうものをちょっとやっぱり減らしていく活動っていうのはちょっとまだまだやっていかないといけないかなとは思っています。
そうですね、うん、どうすればなんか自分に関係あることだよって分かってもらいやすいんだろうな、うん、なかなかね今のも乗っ取られてもあんまり自分に不利益がないからどうかしようっていうモチベーションにあんまつながんないからな。
やっぱこうあれじゃないですか、
え？
尖った広報活動じゃないですか。
どういうやつを尖ったってのは。
とにかくもうバズる。
ああ、まあまあ、でもなんかね、そう、なんかその今までとなんか違うアプローチが必要なんだよ、多分な。
うん、もうなんか何かを壊さないとダメな気がする。
うん、まあバズるはちょっと極端かもしれないけど、なんかそう違う方面の専門家の力が必要かもしれないな。
ああ、うん、はいはいはい。
なんかね、なんかわかんないけど、その刺さるためには何が必要かっていうね。さっきのほら、井上さんが紹介してくれた、その、ユーザーの認知とか行動の研究もそうだけど、
うん、
じゃあそれを変えるにはどうするっていう部分に、ちょっと我々ちょっとあんまり知見が足りてないっていうか、それはもしかしたら違う分野の専門家の方が得意かもしれないじゃん。
思いもよらないことを言ってくれるかもしれないですよね。
そうですよね。まあ、UW セキュリティの研究の中に、やっぱりそのユーザーの行動変容をどうやって起こせるのかっていうところもテーマとしてあるので、やっぱりそのあたりの研究者であったり専門家っていうのはですね、どんどんとこっちの中にまた入ってもらわないといけないかなとは思いますね。はい、
普段やってることと経路が違う分野だからね、なんか。俺もよくわかんないよ。どうすれば人に行動してもらえるかとかさ。
確かにね。
うん、俺言ってダメなやつには、いくらやって言っても無駄っていう、思ってるから。どっちかっていうとね、個人的にはよ、個人的にはね。仕事じゃなくてね。個人的にはそういうふうに思ってるから、かといってね、仕事でそうやってやるわけにいかないからね。
まあ、そ
ら
そうですね。
言っても無駄らしいとか言ってもしょうがないしね。
それをなんとかすんのが仕事じゃろがいいよってなりますからね。
なるほどね。なかなか、いや、でも興味深い活動、結構これまでのノーディスに加えていろいろやられてますね。
うん。
はい。ちょっとまた頑張っていきたいと思います、これ。はい。
いや、もうすごい枠が広がってていいと思う。
いや、だからでもさ、こういう場でさ、井上さんから聞かないと、ね、僕らもあんまり、知る機会がないというか、多分あれぜの人も、へーってここで初めて聞いたっていう人いっぱいいると思うんだよね。だからまあそういうのはもうちょっとね、そんなことない風にしていきたいけどね。
うん、
そうですね。はい。
ね、うん。自分にも関係あることですよってみんなに思ってほしい。
うん。
ね、まあそのためにも井上さんにこうやって毎年出てきてもらう意味あるかなって
。そうですね。確かに。
いやー、ありがたいです、本当に。8年目なんですよね。8回目？
そうなんですよ。数えたらね、8回目なんですよ。しかも全部年末だからね。年末スペシャルで。
そりゃ季語になりますよね。
季語にもなるわ。
ああ、そうね。いや、だからこのポッドキャストが始まった2年目から毎年出てくれてんのよ。
すげえ。ありがてえ。
ほんとありがてえ。いやいやいや、まあ、引き続きちょっとね、この活動、まあ、僕らもちょっと応援していきたいし、まあ、僕らもね、全く無関係でもないし、
うんうんうん、
はい、ちょっと引き続き、井上さんには頑張っていただいて、
はい、
今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
はい。
あり
がとうございます。
そんな感じですか？なんか、もやもやする話とか、大丈夫ですか？
なんかあるんですか？
なんかしたい話とか、ないですか？他に大丈夫ですか？
あ、ちょっとね、最近、
うん。
若干モヤモヤする話がありまして、
はいはい、
若干モヤモヤ、
ご相談させていただきたいんですけども。
おお、はいはいはい。相談
急にかしこまったな。
相談。
いやいや、相談乗りますよ。ほっとったら言いたくなるからね。
ランサムウェアってあるじゃないですか。
うん。
今も、アサキグループホールディングスさんとか、アスクルさんとかですね、ちょっとまあ、なんと大変な状況続いていますけども、
うんうん。
最近いろいろ記事が出たりとか、まあ雑誌とか新聞とかで、あるいはウェブ記事とかで、情報発信、その件についてもですね、している方が、たくさんいらっしゃるんですけども、特になんか、ベテラン勢の専門家の人の記事が、なんか割と断定的なんだけど推測に基づいてたりとかですね。
ああ、はいはい。
例えば対策が全然不足していたんじゃないかとか、なんかこんな情報が漏れていたはずとか、あとはランサムギャングと交渉してないと言ってるけど、交渉実はしてるんじゃないかとかですね。結構なんか推測でバンバン書かれていて、それどうなのかなっていうのが一点と、
うん、
あとはまあ専門家の中には結構 SNS でわざわざなんかリーク情報の中身とかですね、で今ここにあるんでこういう取れ方しますよとかってなんか発信してる人もいてですね、
うんうん、
だからそういうのって本来関係なかったというか別に興味もなかった野次馬の方々をこのリーク情報にわーっと群がらせていたりとかですね。あとは中には本当にプライベートな、情報とかも含まれているっていうのもあったりするので、まあ、場合によってはそれリークされた人たち の人命に関わることも大げさではなくて、
うん、
可能性もあると思いますし、うん、で、そういうものってなんか結果的にランサムギャングの脅迫を増強してしまっているんじゃないかなと思って、なんか最近ね、ちょっとそういうのが目に入ることがあって、すごいモヤモヤしてるんですけども、皆さんいかがでしょうか、うん、
それはあれでしょ、
うん、
それは専門家じゃないでしょそれは
おお、そういうことか。
自称専門家とかエセ専門家じゃないですか。
うんうん
うん、プロはそんなことしないでしょだって。
いやまあそうなんですよね。
うん、いやそもそもね、リークとかその攻撃者の情報もその攻撃、まあね、辻さんとかとよくこの辺の話この3人でもねするけど、
うん、
攻撃者側が言ってることはまあ間違いとか嘘もいっぱいあるし、
うん、
それをそのまま鵜呑みにしては危険だから、まあね、専門家の人たちはまあそれをよく吟味した上で何が本当かっていうのをちゃんとその検証するわけじゃないですか。攻撃者が言ってることをそのまま垂れ流すだけなんて別に専門家でもなんでもないから、まあそれはちょっとなんていうかな、あんまり何の利益があるのかよく分かんないですよね。あとその、うん、さっき言ってたそのメディアの記事とかも、まあそれは大体メディアの記事って専門家とかねの取材とかに基づいていることが多いんで、
うん、
まあそれはもしかしたらその取材を受けた人が良くないのかもしれないけど、事実と推測が混ざってるのは、まあそもそも別に専門家だろうがセキュリティ関係なく良くないですよね、なんか、
うん。
そこはきちんと分けるべきだし、その推測でも、なんていうんですかね、その僕らのっていうか、そのまだ被害を受けていない人の対策につながるようなことは、まあ、ありかなと思うんですよ。もしかしたらこういうことで被害を受けてるかもしれないから、こういう原因を今からちゃんと塞いだ方がいいとか、
うんうん、
まだみんなあまり気づいてないけどこういうところが危ないかもしれないから注意した方がいいとかね、なんかそういうような注意喚起の目的である程度その原因とかなんかを推測するとか、対策必要なところをこう提言するとかっていうのは、まあありかなと思うんですけど、
うんうんうん、
ただまあね、そのなんていうか、やられたところを批判するだけで、これができてなくてダメとか、こういうことを言ってるけど、隠してるんじゃないかとか、嘘じゃないかとかね、なんかそういうことを言うのは、まああんまり何のためにやってるのかよく分かんないですよね。
そうですよね、なんかこう、発信する、まあ、答えるにしてもそうですけど、事実と推測をきちっと分けて話してないか、ちゃんと受け取ってもらえてないかっていうのもあるのかなとは思うんですよね。
うん。
言いたくなっちゃうのかな？慣れてないのかなと思うときはたまに見てて思うことはある。
ああ、そうそう。いや、僕もだから、その、別にベテランか、ベテランはそんなことしないと思うし、ベテランとか、その、専門家もそんなことしないと思うんで、僕はだからそういう人たちは、だから そもそもベテランでも専門家でもないんじゃないかと思うんだけど。
ああ、そういうことね。
いや、だからその、前にほら、看護さんがね、ちょっと、注意喚起というか問題提起したこともあるけども、
うん、
はい、
全然その深刻さが分かってない野次馬がわーっと拡散しちゃうっていう、これはそのなんていうかな、無知がなせる技っていうか、
まあそうですね、
でもその無知だけどそれが犯罪につながる可能性もあるから気をつけた方がいいよっていう、その一般の人へのその、
ね、
うん、注意、看護さんなりのその注意だと思うんだけど、
はい、
分かった人が やるはずがないから。
うん、そうですよね。
だから正直それはだから、今、辻さんが言ったみたいに、あんまり考えてない人なんじゃないのかな。
っていう気がする。それかもしくはなんか意図があるかですね。
あ、そうそう、わざとやってるかね。まあ、わざとやってるのは、これは悪意しかないから、これはもうダメだと
思うけど。そう、ダメダメ。どっちみちダメ。
ああ、ひどい。
だけど、その悪意がなくやっている人は、単純にだから、その、自分がやってることの影響が、その、想像できてない、考えてない人なんじゃないのかな。まあ、それはでも、その、無知でやってるとは言っても、害悪だけどね、それはね。
そう、結果的にはね。で、まあ、害悪であるし、しかもなんかこう、何のこう、得るものというか、公益性もないっていうふうに僕は見てて思いますね。
場合によったらね、その、いや、別に、そういう人たちのことを擁護するわけじゃないけども、
うん、
例えば、その、脆弱性の情報に関してもそうだけども、公開しないと隠す人っているわけ。
はいはいはい。
隠すことが利益にならない場合もあるわけね。その公共の利益っていうか。
うんうん。
脆弱性情報なんかそうだよね。その脆弱性報告したのに一向に開示されないってのは、これはだから良くないっていう考える人たちがいて、じゃあだったら強制的に何日だったら公開しますよっていう圧力をかけるってるわけじゃない。
うんうん。
で、まあそういうこう、繰り返しがあって、ベンダー側も隠すのはやめようってなってきてるわけよね。例えば。簡単に言うとね。だからそういうこう、せめぎ合いがあるわけじゃないですか。
うん。
同じように、その、例えばその、本来は公開すべき情報をあえて隠すことによってっていうことはなくはないと思うのね。
はいはい。
で、それを第三者が公開することで、いや、これは隠すべきじゃなくて公開すべきで、公共の利益につながりますよっていうことは、まあ、場合によったらあると思うんだけど、
うん、
今、井上さんが言った文脈ではほぼないと思うんだよね。
う
ん、
そうですね、
うん。うん、ほぼないと思う。ほぼその、何のむしろ利益というよりかは、なんかマイナスになることにしかならないような、あとそのさっき井上さんが言った、攻撃者側にプラスになっちゃうようなことがあるなっていう感じなんで、ちょっとね、なんかあんまりそういうふうに擁護できるものはないんじゃないかなと思うけどね。
うん、
そういうのは、だからなんやねんって、みんなが思えばいいんですけど、それで騒いじゃうっていうのが、ちょっともやもやするときはありますけどね。
うん、
何を知ってて喋ってんのそれっていう。
ただね、最近、まあ、ここにいる人たちみんな取材とかも受けると思うんだけど、僕ちょっと変わってきたなと思うのは、ちょっと今のランサムの関係では直接関係ないんだけども、
うんうん、
記者の方とかと話をしていても、あ、これはその記事にしても利益にならないですねって思ったら、記事にしないわけよ。
ああ、はいはいはい。
ちゃんとそういう、記者としての良心というか分かんないけど、
うん
うん、
そういうのをちゃんと考えてる人たちはいっぱいいるわけ。
いるいる。
なるほど。
うん、で、あ、これは確かに書いてもその公益側にとっての宣伝にしかなりませんね、みたいなことを、ちゃんと理解して、あ、これはちょっとじゃあ記事にするのやめますっていう人はいるわけ。取材はしても。
ああ、いるいる、
うん。そういう人はいて、で、実際そういうので記事にならないことって結構いっぱいあるわけ。なんで、その、まあ、仮にその記事になるとしても、一般のメディアの話であれば、記者側で止めてほしいなと思うけどね。
なるほど。そこのフィルターってことね。
うん、自称専門家が SNS で喋っちゃうのは止められないかもしれないけど、
うん。
まあそういうのはさ、ある意味そんなに拡散しないから、
うん。
やっぱりそのね、IT ニュースとか一般のメディアの記事はやっぱり目にする人が多いので。
いやし、インパクトも強いしね。
うん、うん、まあちょっとなんかそこのメディアで頑張ってほしいっていうのはあるけどね。なんか、これはちょっとどうなのっていう内容は、ちょっと吟味してほしいっていうかね、分かんないけど、まあ、難しいとは思うけど、
まあ、なかなかね、その聞いてる側っていう立場もあるから、聞きにくいっていうのもあるかもしれへんけど、それはきちっとファクトがあってなのかっていう確認とかはちゃんとしてほしいなと思いますね。
うん、
ファクトも、その公益が言ってることがファクトではないから、
それはファクトじゃないですね。
リークサイトにあるってことはファクトじゃないよっていうさ、
こう言っているっていう、こう主張しているっていうだけのことですからね。
そうそうそう、ね、まあだからその辺はちょっとね。記事にする側にとっての責任でもあると思うけど、
うんうんうん、
まあでもまあ半分以上はその取材を受ける側の責任でもあると思うけどね。
僕もそう思いますね。
まあその辺は確かにもやもやするっていうか、そうね、もやもやはしないけど、けしからんなと思いますね。
ありがとうございます。ちょっと若干もやもやが晴れたんで、これで年を越せます。はい。ありがとうございます。
いやいや、その前に最後にあれですよ、井上さん、おすすめのあれを紹介していただいて。
ああ、そっか、毎年この回は井上さんがおすすめしてましたね。
うん、そうそう、今日は何でしょうか。
ちょっとね、今日は本当にとっておきを持ってきたんですけど、ちょっと2つ紹介させてもらいたいと思います。お、
いいですね、ありがとうございます。はい、
はい、辻さんもよくあれですよね、通販とかインターネットショッピングとかで 物買われたりとかして。
買います、買います。
段ボールに大体入ってくるじゃないですか、物が。
うん。
段ボールの箱に。あれ開けるのめんどくさいですよね。
確かにね。
で、それをめちゃくちゃ簡単に開けてくれる道具があって。
ああ、オープナーですか。ほうほうほう。
長谷川刃物っていう会社が作っている、かなり段ボールの子、ダンちゃんっていうのがあるんですね。
何ちゃん
名前が可愛いな。
ダンちゃん。
段ボールの子、ダンちゃん。
なんで毎回フルネームで言ってくれんのやろ。
おもろ。え、これは段ボールの専用のオープナーなのこれ。
これはですね、まあ、段ボールをギコギコ切るってこともできなくはないんですけども、まあ、どちらかというと、その段ボールに貼られているガムテープとか、ああいうシール部分をちゃってやると、サクッと切れて、すっごい簡単なんですね。
そんな専用の道具があるんだ。知らなかったな。
そうなんです。これあると、段ボール開けるの超楽しくなるぐらい、クオリティオブライフが変わるので、しかもね、めちゃくちゃ安いんですよ。600円ぐらいなんで。そういう段ボールに貼られているビニールテープとか剥がそうとすると、なんかこう、爪でこうやって剥がすのが、まあまあ時間かかるじゃないですか。なので、ぜひこれを使ってもらうと、もう本当に物の 0.2 秒ぐらいでシャーッと切れて、パカッと開けられるんで。
あれ、前さ、なんかこういうの、前を進めてなんか言わなかったっけ？
うん、あの、箱開けっていうのを過去に紹介していて。
ああ、そうだそうだそうだ。
お、
う
んうん、僕のやつはね、2ウェイの一応、ハサミとカッターが一体型になってるっていうやつなんですよね。
ああ。
そうだ、思い出した思い出した。そうだよね。うんうん。
僕はそのビーってその貼ってあるガムテープのところとかをビーって切るのにはすごく使ってるんですよ。で、あとはほらたまに開けたら、なんていうの、硬い、なんかビニールテープみたいなやつあるじゃないですか。バチンって切れるやつ。プラスチックの。ああいうのも切れるっていうので、僕は箱開けっていうのを使ってるんですよ。これ、段ボールに直接アプローチもできるんですね、これは。
あ、これはもう段ボールも、結構太いやつもギコギコ切れるんで。
へ
ぇ、はい、
そっか、捨てるようにバラすのも結構これがあると楽かもしれないですね。
楽なんですよね。ぜひぜひ、年末の箱開けにこれ使っていただけるといいかな。
まあ、多いかもしれんもんね。
そうか、そうか。
で、最後もう一点なんですけども、2年前にもちょっとご紹介した NICT さんっていうところがやってる。
おぉ、3ついた。
はい。ワープドライブっていうプロジェクトがありました。
宣伝会
いや、これがね、ゲーム機能っていうのを、今年の5月に、一新しまして、
はいはい。
なんとですね、ゲームの中に、セキュリティのクイズができるゲームがあるんですけども、その問題数を、今まで数百問ぐらいだったやつを、3200問ぐらいに増やして、
加減知らないっすね。
そうですね。これは IPA さんに協力していただいて、IPA さんいろんな試験をお持ちで、まあ、簡単なものから IT パスポートから、で、みんな大好き情報処理安全確保支援士まで、いろんな問題があるんですけども、それを全部できるっていうですね、過去問をできるっていう。
全部？すごいじゃないですか。
13カテゴリーぐらいのですね、試験ができるっていうので、これぜひぜひ年末年始お時間がある方、あと、試験対策やりたい方っていうのはやっていただいて、これ楽しくですね、試験対策ができますので、はい、ぜひぜひ。僕もやってますけど、あと、講演とかさせてもらうときに、デモで、ブラウザーでもできるんで、Chrome のブラウザーでもできるんで、やらせてもらってるんですけど、まあまあ間違えます。
あ、そうなん
や。結構難しい。
井上さんでも。
意外と難しいです。はい。ぜひやってみてください。これね。
なかなかこれおすすめですね。
確かにいいかも。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、今日は尋常ならざる回をですね。
はい。
お送りしてきたわけなんですけれども。
はい。
これはまたね、来年も来てもらいましょう。井上さんにも。
ありがとうございます。
ここまで来たらもう。
10年目指しましょうよ、まず。
このポッドキャストが終わるまで付き合ってもらいましょう。
確かに、確かに。
終わるまで。
そうね、なんだかんだ言って、このポッドキャストに出たいなんて言ってくれる人いないじゃないですか、なかなか。
そうなんですか。
そんなことはないと思うけど
ね。ほんまですか、なんか全然聞こえてこないんでね。そうそう。だからもう井上さんはもやもやすることがあったら、たまには来てもらえば。
確かに、確かに。いや、それはね、皆さん奥ゆかしいから、こちらから、出ていただけませんかって言ったら心よく出てくれるんですよ。
言わないとダメなのか。いや、もうなんか僕もこの井上さんの話を聞いて、 なんか今年終えられるなっていう気持ちになってきました。
確かにね。
はい、ということでね、次回はもう来年になるんですかね。
そうですね。
わかりました。まあそれまでの間にセキュリティのこれがあるかどうかはわかりませんけども、一旦は、今年の配信はこれでおしまいということです。ではまた来年、皆さん良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。
バイバーイ。